本当にこの時間は感謝します。そして、あなたを共に賛美できることを本当に感謝します。あなたこそ偉大な神、そして、本当に言葉では言い尽くせない愛と深さと高さと広さと全てのもの、恵み、豊かな神です。主を感謝します。本当にありがとうございます。ハレルヤ。そしてあなたが、私たちの魂を求めてくださって、本当に私たちがさまようときには、探し出すために、どんなことでもされて、私たち、を見つけ出し、そして、私たちがついにあなたに出会ったとき、本当に大いに喜んでくださる。そんなにも私たちのことを求めてくださっている神であられることを本当に感謝します。私たちもあなたを求めます。どうぞあなたをもっと愛させてください。主を感謝します。ね、この時間が御霊によって導かれますように、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。この生きさせてください王のために王はイエス様がですね、ちょうどこの皆が称えられますようにの16ページ、まあ一緒に賛美してましたけど、すべての自然は主の栄光を歌ってますね。被造物は神のその神性を表していると言ってますんで、でも私たちは他の被造物が表現できない神様の素晴らしい深い愛を私たちが明かしていきますね。どれだけ私たちを下に求めて 私たちの罪をあがなうために遠い道のりを歩いてついに探し出してくださる主の愛、その福音を語り伝えることができるのは私たちだけですよね。その愛をいくらか理解できるように神に似せて作られたものというこの被造物の中でも特別愛し交わり家族の中の一員として招き入れようとしてくださっている、そしてもうすでにそうなんですが、そうした恵みに預からせていただいている被造物っていうのは私たち人間ですよね。本当に感謝だと思います。神を私たちは目で見て、そしてこういう存在だというふうには言えませんけれども、ただ信仰によって神様の愛を信じ信頼して歩むこの時というのは本当に特別だと思いますね。本当に感謝です。神以外のものに喜びを満たしていると、神様はそんなもので満足しようとするのかい、天での栄光、自分を忘れてただ神様に自分のすべてを捧げたいという気持ち以外のもので満足する、そういう状態に対して主はそれでいいのかい、そういうふうに語ってくださいますね。私たちも心の奥底で自分たちが何を一番に置くべきかということを私たちは例のうちで分かっていると思います。目があまりにもこの世のものにくっついていると、そういうようなものが大きなものになってしまいます。でも信仰によって何が一番大切なのかというのは信仰によって知ることができます。そして信仰によってしかそれは分からない。主への愛以外、虚しいものなんだということは、私たちが心開いてそれを認めようとしない限りわからないですけどね。主の戒めが心を尽くし、力を尽くし、精神を尽くしてあなたの主である神を愛せよと言っておられるので、この神を深く愛したいと思います。私たちの心の中にこの世というものが潜んでいると、なかなか自分の心っていうのを正しく見れない。特に自分がそこそこ善を行っているとか、信仰生活が長いとか、教会に通ってますとか、祈りはしているとか、聖書読んでいるとか、そういうことにとらわれると惑わされて自分の心を吟味しないっていうか、一番大切なものが何であるのか分からなくなってしまう時があります。それは自己満足とか自分のやってることに思いがとらわれると、御霊の語りかけっていうことがに対して十分注意を払うことができなくなっちゃいますよね。ちょうど福音書の中でイエス様が何度もパリサイ人や律法学者、自分たちの思い、自分たちの神に対する熱心、自分たちの宗教儀式、そうしたものにとらわれていると大きく的を外してしまうことがありますよね。一番大切なのが主を愛することだと、ありますけど、ここでこの生きさせてください後のためにのその2番目の節、すごくその的をついているような感じしますね。この世界の虚しさだらけの人生、神抜きだと本当に虚しいですよね。神様が作られたこの世界、神が私たちを愛して私たちを喜ばせたいと思って作ってくださった世界、でも神を認めず、神抜きで神の言っておられることを聞くと自由じゃないと感じて、そういう思いでいっぱいの人たちの中で生きていくと、本当に間違った価値観、実は本当は虚しく的外れで 忙しく走り回って、虚しいものを求めて、一生懸命。これが本当に人生なのか、これをやってていいのか、という心からのそうした疑問が湧いてきても、それに対して十分注意を払わず、そして考えることもしない、できない、世界の中で、そういうふうに気づいた者たちは、もう、結構だ。私は真実を求めて歩きたい。本当に、この生き方で最後を迎えて自分は本物だと思えるような生き方をついに始めたいとみんなが思ってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、この人生の虚しさをしみじみと感じた人たちっていうのはそういうところに達すると思いますけど、そんな答えはないだろうと思い込んでると自分のそうした心の叫びっていうのを押し殺して、そして自分をさらに惑わし続けて、そしてとにかく住み続けなくちゃいけないんだと言い聞かせて、そして続けていって、人には最後には最後が来るわけですよね。それはある面では本当に不信仰っていうことですよね。神がご自分の名前を私はいる、私はいるんだよと言っているんですよね。I am、 ありであるものだと言っているんですが、人は神を認めることができない、認めようとしない、認めるのが怖いかもしれないですね。そこまで神は見ておられて、そこまで神が私の人生に介入しようとしておられて、しかも愛の家に、なんかちょっと愛が怖くなっちゃう。そこまで深く関わって、そこまで深く愛してくださって、じゃあ自分というものがなくなっちゃう。あのね、創造主がそこまで自分の隅々まで知っていて、自分の通過するすべてのことをもう生まれる前から分かっておられるなんて、それを考えるだけでもちょっと震えちゃうような気持ちになっちゃいますね。でも実はそうなんですよね。私たちの思いで把握しきれない、頭が吹っ飛んじゃう。だから別にクリスチャンは偶像を信じてないって言うんだけども、なんかこれは型にはめないと、この程度で信仰生活はこういうもんだよって喋ってもらって、そのパターンに入れるとなんとか、あ、これでいいんだ、ね、そうした人の言い伝えや伝統、そうしたものにとらわれていると、主がついに主と対面しなければならなかった時、私たちは間違ってました。みんなが間違ってました。伝統全部が間違ってました。ほとんどイエス様を十字架につけるところだった。あるいは十字架につけて、そうした真実を話す人を破壊してきてたのが自分の人生だったということになりかねませんね。私たちは神の中に生かされている。この神が天地を作られる前から選んでいて、私たちが今握っているこのロープを手放しても神が下で支えてくださるという、そうした信頼感というのはなかなか持てない。他の言葉で言えば不信仰なんですよね。信仰を持てないで、持たない。自分がどれだけ知らずのうちに神を制限し、また自分勝手なものの考え方でいいんだと納得してしまっているかっていうのは本当に滑稽なくらいなんですが、皆それぞれ違ったこだわりっていうか、そして違った経験からできてしまっているものもありますよね。育ちや辛い経験や、その時には神はそこにおられなかったという結論を出してしまっている人もいるかもしれません。 でも本当に私たちが限られた肉的な見方で見ていると霊のものは理解できない。肉の思いでは霊なる神、私たちの思いをはるかに超えた神の愛というのは理解できないですよね。でも私たちが自分の思いを捨てて初めて霊的なものを受け入れることができるわけですよね。そこがまずスタートですよね。肉の思いを持って霊のものは理解できない。だからまず捨てるということが大切なわけですよね。いかに自分がこだわりのうちに生きているかということを完全には理解できないかもしれないけれど、イエス様が弟子たちに語られたのは、自分を捨て私についてきなさいと言ったわけです。自分を捨て、これ日々しなくちゃいけないですよね。それでいて初めてイエス様が私たちに語りたいこと、分からせたいことが入ってくるわけですよね。これは日々なわけです。日々新しくしていただくっていうのは、日々自分の古いもの、古い考え方、野球の捨てたからもう今日大丈夫っていうんではなくて、日々刷り込まれてきます。このようなものは日々蘇ってきます。私たちが肉のうちに、まあ、クリスチャンとして生活してきたかもしれないけれど、この世がどっぷり私たちの中に染み込んできているわけですよね。私たちはこの世にある限り、この世のそうした影響を受けてしまうんです。見えるものにとらわれてしまうんです。でもそれら私たちが益と思っているものは、実はキリストが自由に働くために本当は損とするようなもの。パウロはそう言ってますよね。この世の見方では、まあ、彼も神を信じていると思っていて、パリサイ人の熱心さと、そして教育と血筋と、あらゆるものを誇れるものをたくさん持ってたんですけれども、まあ、それでもそのもうすでに宗教家でしたけれども、それすら全部、それはキリストを得るためにはかえって憤怒のようなもの、かえって妨げとなるもの、そういうものであったとパウロは言ってますよね。私たちが良かれと思うものっていうのは意外とそういうものです。そして、完全にもう主しかいない、完全に主に依存する、働いていただく、聖霊に導かれますって言った時に、私たちが実は絡みついているこの世のものっていうのは、また自分が誇っていたものとか、自分はよくやっていると思っていた、そういう自負するものが実は妨げだったんですよね。何もないところに神が自由に使われる、誇りもまた経験も、そんなものが全部なくていいんだということですよね。使徒パウロの言葉を読むと本当にそうだと思います。私はあなた方の前ではね、十字架につけられたキリスト以外は何も覚えていないようにするとね、そう言ってました。で、私たちもあらゆる置かれている状況の中で、これでいいんだ、ここの中で主がなされる。ちょうどパウロが、私は富に処する道も貧に処する道も心得たってあるので、富もそれを神の栄光のために用いるか、あるいは捨てるか、主がどう使われ導かれるか分かりませんが、そしてあらゆるものがないという状態でも、主はマナを降らすか、誰かがそれを主に捧げて主が祝福してくださったために自分が心に預かるか、どういう奇跡が起こるか分かりませんけれども、主はそれをされますよね。私はここにいると言っておられる神がそれをしてくださるわけです。で、私たちが望むことは神の御心がなされることです。で、神は無から有を作り出される方です。こう考えてくると、私たちがこだわり気にしているものっていうのがいかに小さいものであるのか、 それなされるべきことは、私がしたいことや私が理想と思っていることではなくて、神が神のなさりたいことをなしてくだされば、それでいいと思えば、あまり問題はなくなってきますね。主は私のあらゆる思い煩いを解決することができる。何事も思い煩ってはならない。ただ、子供とに感謝と祈りを持って、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守ってくださるであろう。本当にすごい約束ですね。私たちは、これから毎日、何かがどうなるだろう、こうなるのかもしれない、そういう思い煩いから解放されて、日々新たにされて、日々主が御心なされる、主は素晴らしいことをなされる、闇の中に輝く光なんだと、そう思うとすごいですよね。闇はこれに勝たなかったと言ってるわけですから、ね、光の勝利ですね。闇が戦いを挑んでも光に勝たないので、私たちは日々その勝利を見れるわけですよね。肉の目で見えなくても信仰によって見れます。主が勝っていることを分かります。それは霊の目で見ると、信仰によって見ると勝ちしかないわけですから、私たちが肉によらず、肉の見えるところによらない限り、その勝利がいつも見えているということになりますね。本当に感謝です。そういう歩みのうちにとどまっていたいなと思いますね。